ケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。どうぞよろしくお願いいたします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ12月ですね。
早いもんですね。まあそれと今年はいろいろと日米ともに選挙なんていう大きなイベントがあって、後半はなんかそっちの方に気を取られてしまって、前半に起きたことってなんかだんだん遠い昔のようになってきましたね。クリスマス商戦始まりましたけど、どうなんですかね。なんか聞いてます、
どうでしょう鈴木さん。
でもあの、ま、街の様子を見てる限りではやっぱり皆さんなんかあの懐はあのほかほかしてる感じがしますけどね。まあんまり売れてるっていう感じはないんですけど、厳しくもないというところでしょうか。
人の出は多かったです。昨日原宿に行ったんですけども、あふれ返ってましたね。
あ、そうですか、はい。クリスマスありますけれども、あのこの番組はね、12月の30日まで年内あと5回
大納会
駆け抜けてまいりましょう。
6回までやるんですか。
やりますよ。
そうさ、
はい、もう最後の最後ギリギリのところまであったかい情報をお届けして
まいりましょう。わかりました。松尾さんが来るなら私も来ます。
よろしくお願いします、はい、それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー。
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
もうこの3万8000絡みのところっていうのはもう見飽きたかもしれませんけども、3週間4週間になるのかな。でこうなっちゃうとですね、あのパターン認識してこうシステマティックに戦略を立てる私のパターンで言うとですね、今週はちょっと休もうかって感じなんですね、
はい。
あのどっちかに行っちゃうかもしれないですけども、あのパターンがだんだんもう見えなくなる。先週まではね、戻ったら売りだなっていうか、まあ売りから入るのかなと思ったんですけども、今週は今日も38,270円がまあ先週と変わらないとこから始まって、まあこれ下から始まればもうそのまままあ下を試しに37,000円の方向に行くんだろうなと見えたんですけども、こうなっちゃうと今週末あの雇用統計控えてるんですよね。
そうですね。
でそれめぐって、ちょっと強気になったあるいはクリスマス商戦のニュースが入ってきて、強気になったり弱気になったり振らされる可能性があるんですね。ですから動いてみないと分かんないなっていう感じになります。で来週になると、来週は日本は SQ 12月切りのスペシャルコーテーションがありますので、まあ、それはそれで判断しやすいパターンになると思うんですけども、
はい、
今週はちょっと一回休みましょうかね。休んで、お買い物でも皆さん行きませんかとお誘いしたいところです。ただですね、日本株について言うと今日法人企業統計も出たんですけども、やっぱり足元企業業績冴えないのと、それから昨日人の出は多かった原宿の街のことを話しましたけども、
はい、
おそらく消費は実は減ってんじゃないかなっていう気がするんですね。減ってるっていうのは、結局変動型住宅ローン金利がちょっと上がったり、でそれから、まあ、ボーナスは増えて、で賃金も増えたんですけども、毎月毎月増えるわけじゃないんで、まあ、そこがポイントなんですよね。日本の場合どうしても階段状にですね動いてしまいますから、一回動くとですね、まあ、それっきりでもう慣れてしまってあんまり変わんないかなと、というのもあのレストランとかの入りがですね、やっぱりあの価格帯の低いところが中心のように移りました。原宿の街ではね、そんな風にまあ見えたりしてですね、で、無料の休憩所に人がたむれていたりですね、
はい、
それでトイレがすごい混雑してたりとかですね、まあ半分ぐらいあのインバウンドの人なのかもしれませんけどね、まあインバウンドゼロっていうのは今見つけるの難しくなりましたけどね、まあ戦略的にはこうなります。ただ中長期的に見るとあまり大きな変化がないので、じっくり構えませんかというのが、とりあえず年末年始の私の皆さんへの提案です。まあ、じっくり構いませんかというのは、去年が早いもん勝ちで、去年というか今年ですね、去年の年末から今年の年初にかけてっていうのはもう早いもん勝ちで、早く乗らなきゃいけないということで、それこそ4万円まで、電車はずっとまっしぐらだったわけなんですけども、 来年はそういうスタートにならないような気がするんですね、うん、で12月もう少し先まで行くと今週発表じゃないんですけども、日本銀行の金融政策決定会合と、はい、FRB の12月の FOMC、 さらにそこでの見通しが出ますので、これ見てから動いて遅くないのではないかなという気がします。今年儲かった人、対して儲かんない日買った人、あるいは損しちゃったなっていう人もいるかもしれませんが、年末年始はですね、一旦そういうことを忘れて過ごすのも、影響を養うにはいいんじゃないかなと、そんな話をしておきたいと思います。
まあ、FOMC が12月17、18、はい、そして金融政策決定会合18、19ということですから、うん、まあ、月の半ばぐらいまでややゆっくりという感じでしょうか。
ここが一番の関心です、うん、もちろん今回の雇用統計ですね、はい、これで、予想では20万人ぐらい増えて 4.2% ぐらいの失業率という感じなんでしょうけど、よくはなってないと思うし、私はこの番組でも何度かお伝えしていた、長期の失業率ですね、長期間失業している人の失業率が 1% を超えてきてますので、はい、これはアメリカにとってずしりずしりと効いてくるところだと思うんです。ただ一方で、小売統計ですね、12月の、まあ、11月後半から12月にかけてのクリスマス商戦がいいのか悪いのかというと、例えば失業率がかなり増えるとこれガクッと落ちます、うん、で巷で噂になってるクレジットカードの延滞率が増えてるとか、それからまあクレジットカードの引き当て金が増えてるとか、クレジットカードの信用残が増えなくなってるってなるんですけども、まあクリスマス商戦の場合は、もっとすごい金持ちがすごい買い物しますのでね、あんまりそのクレジットカードで縛られないお金が出てくるので、それで今年がいいとか悪いとか言いなくなります。ただちょろっと言いますけど、小売統計、クリスマス商戦に一番関係してるのは雇用です。だから11月の雇用統計で失業率が増えてるとクリスマス商戦も危ういという、この相関は高いと思います。
はい、そしてドル円の方なんですけれども、いかがでしょうか。はい、今日150円、
ね、ちょうどまで来ましたね、はい、ドル円のピーク、まあ、何度も160円のピークをつけて1回でスーッと落ちる展開ではないのが今年のパターンなんですけども、私は12月の利下げはあると思います。12月の利下げがあって、で12月の日本銀行の金融政策決定会合ですが、けどもこれはもう繰り返し言ってますが、やっちゃいけないと思ってますので、はい、やらないと思ってるんですが、まあ、そのパターンでいくと大きな円高はないと思います。大きな円高はないんですが、再び160円をトライしに行こうというような元気のあるドル買いにはならない展開かなというふうに思います。
さて鈴木さん伺いたいんですけれども、はい、企業の方の話、まあ、日本株、まあ、そこまで元気がないような状況ですが、鈴木さんからご覧になって日本株どうでしょう。
まあ、業績に関してはもう真っ二つですよね。良いところはもうぶっちぎりで良い状況が続いていて、でところが悪いところが悪いというのが、まあもう通じていると、もう貫かれているという状況で、で最近のこのマーケットの動きですごく皆さんも気がついているのは、このアクティビストの活躍がもう暗躍どころではないんですよね。全面的に表に出てきているという状況で。で、まあ、これは何かっていうのはもう言うまでもないことなんですが、もうつつけば動くということを、が、まあ、これ世界的にやっぱり同じように貫かれているという状況で、企業はもう変わらざるを得ない。まあ、それは当初からもそういうふうに、まあ、突きつけられているところがありますし、まあ、そうでなきゃもう、我が社はもう先行きはないってことはもう自分たちもよくわかっていると。でそこをつつけば、まあ、なんとかなるという成果が見えるというところに、まあ、お金が相当余ってるんでしょうね。手元にたくさんあると思うんですが、やっぱりまあ、このところすごく活発化で、日産自動車もそうです。コニカミノルタもそのリコーにしてもそうですが、まあ、日産はまだ目に見えた成果というのはもちろん出ていませんけど、こういうビッグネームに対して、まあ、ダイレクトに入ってきているというところが、まあ、マーケットを突き動かす要因になるかなと思いますね。だから これで日経平均が上がるかというと、まあ、おそらくそんなに上がる期待というのは、そのアクティビストサイドからの動きで、その、まあ、株価が上昇するということは多分ないと思うんですが、まあ、しかし、まあ、あんまり下がりそうにないなと、まあ、それもちょっと言い過ぎなんですけどね、下がるときは下がるんですが、下がったらその別の手というものが、別の資金が相当マーケットに入ってくるなという感じは漂っている気がしますね。うん、
ここのアクティビストが関わってるよってそのニュースが出ただけでやはりこう注目は集まりますもんね。
そうなんですよね。でアクティビストが関わってる、まあ、やっぱりおそらく年を持ち越す形になると思うんですけど、決してアクティビストではありませんが、やっぱり今年のその資本市場のその、まあ、最大のニュースはセブン&アイホールディングスに対する、はい、まあ、海外からのその買収提案だと思うんですよね。まあ、それに対する創業家の、MBO 提案というものが、まあ、これが、その軽装のまま、もう事態決着を見ないまま投資を起こすということは多分なりそうですが、まあ、これに象徴されるような動きというのは、もう次から次へまだ出てくるんではないかなというふうに感じますね。
はい。もう一点岡崎さんに伺いたいんですけれども、はい、やはりアメリカの10年債の利回り、はい、これが今日は今 4.2 という状況ですけれども、随分と動いてきています。で、今週末雇用統計もありますけれども、このアメリカの金利の見通しというのはどんなふうになっているでしょうか。
これはもう最終的には12月のFOMC で、はい、FRB のメンバーが、最終的な終着益をどこに置くか、うん、終着益というのは中立金利なんですけどもね、今 2.9% なんですよ。今 2.9% 9月の予想ですけどね、はい、これが 2.9% だったら10年金利はプラス 1% で 3.9 でいいんですけども、今人々はこの最終的なですね、この終着益が 3.25 ぐらいになるんじゃないとか 3.2 まで上がっていくんじゃないかとこう考えてるわけですね。そうなるとその 1% 乗っけて今の 4.2 が正当化されるというわけです。で、10年金利が 4.2 になると、これ日本の金利が仮に 1.2 まで上がったとて 3% の金利差があるんですね。 3% 金利差があると150ぐらいになっちゃうんですよ、
はい、
もう今のこの資本が自由化されて、人々が、世界中の人々が自由に自分のお金を投資対象を行き交わせるですね、交差点のようになっている世界では、昔と違って、もう長期の金利のこの金利差っていうのが信号みたいなものなので。
信号、
青信号ですよっていう感じで 3% あれば150円ですよとか、あるいは 2.5% だったら140円ですよとか、あるいは 2% だったら130円ですか、まあ信号機みたいなもんなんですよ。で、これが最終的に、まあ、私は日本の長期には 1% でいいと思っていて、アメリカの長期には 3.75 まで落ちてくるべきだろうと思ってるんですけどもね、べき論は良くない方ですけども、落ちると思ってるんですけども、そうなると140円方向に行くと思うんですが、まあ何もかもこれは一個一個レンガを積み上げていくように、まず雇用統計というレンガを積んで、そしてその後、アメリカの FRB の金融政策を見て、で、日本銀行の金融政策を見て、日本が利上げを急ぐということならば金利差は縮んで、やっぱり140円でしょうし、アメリカが利下げをゆっくりやっていくっていうか、あまり急がないということになると150円に長期間滞在することになるでしょうし、まあ、こういうのを積み上げながらやっていく相場ですね。なかなかこうだっていう決め打ちは難しいところだと思います。もちろん意見はありますよ、私の意見は円高方向に行くと思いますけども、最終的にはこれ皆さんで自分で判断するしかないんですが、まあいずれにしても今週は、そして今月はとても大事な週になることは間違いないと思います。
日本株に関しては、まあ今週はお休みモードですが、はい、アメリカの株に関してはどうでしょう。
アメリカ株は、いつものことですけども、クリスマス商戦が始まると、まあ、とにかく嬉しくて買うんですよ。とにかく、株っていうのは、まあ世界中どこでもそうなんですけど、まずいい話に反応するっていうのが、期待を、いい方の期待を集めるのが株で、で、悪い方の期待を集めるのが債券なんです。大体ね、はい。で、そういう意味では、クリスマス商戦、今年も絶好調と、アマゾンの売り上げこうでしたとか言うと、それでとりあえずぴょこんぴょこんと上がってしまうので、上には行きやすい展開がアメリカ株。日本はというと、まあ、慎重な国民性もあると思うんですけれども、為替の動きを見ながら、円高方向に行くのならば、もうちょっと待とうかという展開、これが続くかなと思います。
ちなみに余談ですが、まあ、今週はもうお休みモードにしようとした時の岡崎さんは、何をして過ごしてるんですか？
あ、私はですね、今朝も、はい、今日ラジオに遅刻しそうになったんですけども、過去30年のクリスマス商戦と、はい、先ほどちらっと言いましたけども、クレジットカードの関係を調べてました。
はあ、データ分析に当てるということなんですね。
クレジットカードが延滞率が上がった時にクリスマス商戦は鈍くなるかならないかというのを今調べています。
はあ、そういうお休みの使い方があったとは。
今クレジットカードのアメリカ延滞率すごい上がってるんですよ、クレジットカードで果たして消費が止まるかどうか、非常に興味深いところなんですが、結論はまだ出ていません。
はい、分かり次第ぜひ教えてください。
はい、はい、
さてでは今日の動きを見ていきましょう、今日の日経平均株価ですけれども11円高ですね。 38,220円というところで午前を終えています。株365はいかがですか。
同じようなところですね。 38,277円、278円と今表示されています。寄り付けは191円、一瞬 38,000 を割れるところもあったんですが、その後370円まで戻って現在は278円、直近はこの 38,000 から38,400円という極めて狭いレンジですね。 1% ですね、分母に対してですね、そういうところに閉じ込められた格好となっています。
はい。そして日経平均ボラティティインデックスですが 22.91 という水準です。こちらはどう見ましょう。
まだ20台を超えてますね、テレビでも何回かお伝えしましたが、今年は何かとにかく8月5日の令和のブラックマンデー、あの傷がまだ癒えていない、はい。あの後、まあ、選挙があったりして、強気になる瞬間もあったんですが、結局4万円を終わり値で超えることができなかった。で、今、最近では3万9000円を終わり値で超えることができなかった。あともう2ヶ月か3ヶ月ぐらい、傷が癒えるのを待たなきゃいけない展開かなと思います。
はい、年を越してということになりそうです。さて、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS1212 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から今週末12月7日大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。タイトルは指揮者が徹底解説、2025年の日米マーケット展望です。12月7日大阪で開催、お昼の12時30分会場、1時開演です。プログラムは第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんと鈴木和之さんによるご講演です。入場は無料、定員は70名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきますので、どうぞふるってご応募ください。当選落選につきましては、今週の木曜日までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は、大阪メトロ本町駅12番出口徒歩1分です。大阪 DIC ビル3階、TKP 大阪本町カンファレンスセンター、カンファレンスルーム 3E です。お申し込み、お問い合わせは、豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りはもう間もなくとなっています。今週木曜日、12月5日木曜日のお昼の12時までです。応募状況によっては、申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライ
ズ。それでは、鈴木さんの注目企業です。今日はどちらでしょうか。
はい、インソースです。メールコードが、6200のインソース、これイントネーション、インソースっていうかもしれません。インソースですね。はい、もうマーケットでは有名な、企業の社内研修をアウトソーシングで、バルクで請け負うという会社ですね。もう、まあ、天馬がなんていうふうに言われますが、天馬が株価10倍になる。天馬がどころでない。いや、これ、上場が2016年なんですけど、に IP をしてきた会社で、もう株価30倍ぐらいになっているという会社で、これ、まあ、研修年3万回ぐらいやってるんで、だそうですね。
ま
あ、会社の、発表によれば。で、4万社の、その企業の研修を受け負ってると。
はい、
で、これが、ね、累計で70万人ぐらいの方が、このインソースの研修を受けて、社会に戻っていってるという状況なんですよね。まあ、時代のニーズに合わせて、自分たちで自社で、次々と研修コンテンツを考えている。今のところ4500種類ぐらい、もう編み出して世に出してきたという会社ですね。時価総額は900億円ぐらいです。非常に、まあ、今プライム市場にもすでに上場してますが、時価総額まだそんな大きくありません。900億円で売上が150億円ぐらい、まあ、今期の見通しではですね。で、まあ、時価総額900億円ですから、まあ、かなり割高ということになります。で、PBR が 8.9 倍ぐらい、PER が24倍ぐらい、 まあ、市場最高利益をずっと更新しているという会社ですが、それでも配当利回りが 2.2%、PBR が9倍近くて、利回りが 2% 台をキープしているのは、これ、相当配当金を、手厚く出しているということになりますね。
はい。
これ、9月決算なんですが、先日、11月の5日、まあ、1ヶ月ぐらい前に、まあ、一番最近の決算発表をしまして、まあ、通年の売上がプラス 15%。124億円。で、営業利益がプラス 25%、49億円、ほぼ50億円。で、今期、2025年9月期の見通しを出しましたが、これが営業利益がプラス 12% の、55億円。で、まあ、ついでにというか、まあ、9月決算ですので、中期経営計画、向こう2年間の新しい中期計画を出して、2年後、2027年9月期には、売上高で200億円。今150億円ぐらいの弱ですが、それ200億円。で、営業利益で80億円弱ぐらいのところ、今50億円乗せたところですけど、80億円ぐらいのところを見込んでるという状況ですね。まあ、コロナの時に、その1年だけ、増収増益が止まってしまったんですが、まあ、最近まで4年連続増収増益、まあ、2桁の 20% 前後という、そのレベルでの増収増益をずっと続けて、で、コロナの1年間、ちょっとダウンしてしまいましたが、その前が、やっぱり同じように5年連続、2桁台の高い位置での増収増益を続けているという会社です。で、企業研修と一言で言いますが、まあ、最近の会社側のリリースをそのまま紹介しますと、一番最近では、その三菱 UFJ 銀行と共同で、DX、デジタル、まあ、推進、デジタルトランスフォーメーションを推進する人材を育成するという研修を実施していく。まあ、今から、この9月、10月ぐらいから向こう1年間かけて実施して、要は管理職2200人を対象とするということみたいですね。まあ、この三菱 UFJ 銀行は有名な亀沢社長という東大の理学部、数学科を出た理系のトップがついているという状況ですが、やっぱり銀行はトータルで優秀な方多いんですけど、人材は。理系人材が少ない。そこで AI を使って DX、デジタルを使いこなす人材を育成していくっていう。この社内研修もその DX とか AI とか IT とか、まあ、そういう方向に相当シフトしてる、まあ、大手企業はですね、
はい、
が多くなってます。それとやっぱコロナをまたいで一番大きな変化というのはその行政サイドが、
はい、
一番大きく変わることを余儀なくされたというか、まあ、EV 一つとっても、まあ、人工知能 SNS をとっても法律が全然ついていってないんですよね。まあ、これ昔から言われたことですが、その EV が、あるいは自動運転の車が事故を起こしたら誰が責任を取るんだっていう、未だにその自動車保険が誰にどうやってかけたらよいかわからないなんてことをあったりなんかするんですけど、まあ、それは行政サイドが、まあ、そういう事態、新しい事態になかなか、直面しきれてないというところがあるんですけど、その行政機関向け その人材研修というものがやっぱり同じように相当増えているということを言ってきてますね。まあ、この石破総理、なかなかその存在感が薄い感じがちょっとしてしまうんですけど、それは国民的人気はもともと高かったんですが、でも今回、所信表明演説、先週金曜日に行ったところ、このリスキリングというものを前面に打ち出して、はい、人的資本経営というものを、まあ、言葉だけはどうしても一人歩きしてしまっているようなところがありますけどね。改めて、まあ、企業サイドから、まあ、この変わる世の中に対処していこうと、インソース6200を、まあ、改めて、注目してみたいなというふうに思いました。
さまざまな数字を伺ってみて、本当にニーズがいろんなところであるんだなというのも分かりましたし、このリスキリングや、まあ、不確実性の高い世の中で人への投資をもっとやっていこうというのはまだまだ流れは続くでしょうね。
うまくいけば、日本経済いいんですけどね。
今日は6200インソースご紹介しました。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。 この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。